ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広くなっていくと同時に、自らの心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。日にちが経って忘れていくと表現しておられますが、日にちが経って忘れていく。何を忘れていくということなのか。その辺がもう一つ語っておられませんが、一体何を忘れていくのか。まあいわゆる俗に言う悪い思い出というのでしょうかね。自分の身に起こってきた悪いことを忘れていくということは、これは精神衛生上覚え続ける記憶に残っているというのはあまり良くないことでもあるようですね。トラウマとかいうのがあったりいたしますね。もう一つ何ですか。その何か困ったこと、身の上に危険が起きてきたこと、そういうようなものをずっと抱えていて、それが精神的な病気になるという、あれは何と言いましたかね。あのこと病名は忘れましたが、そういうものがありますね。ですからそういうものは忘れてしまった方がいいと。師匠のまたの見教えに、これは師匠の見教えでしょうか、俗世間でも言われることでしょうか、よくわかりませんが、昨日を忘れ今日を喜び明日を楽しむ、明日を楽しむですかね。そういうのがありますね。昨日を忘れ今日を喜び明日を楽しむというわけですね。その忘れ去る、まあ人間の一つの与えられた能力というのでしょうか。忘れ去るということも、これは大変素晴らしい能力だと思いますね。ただ年を取って物覚えが良くないとか、物忘れが強くなったとか申しますけれども、その忘れる、人間はやっぱり忘れてしまうというところに助かりの世界が一つあるのではないでしょうかね。特に嫌な事柄であったり、過去に起こった忌まわしい出来事であったり、自分の身の上に起きてきた嫌なこと、そういうものを思い出してしまう、記憶に残っているというのであれば、またその嫌なことのその時のことを思い出して、また心がぐっときたり嫌な思いになったりするわけですね。一つの執着と言いましょうかね。物に執着をするというあの執着ですね。そのあまりいい意味では使われないようですけれども、お金に執着したり物に執着をしたり、これはいわゆる英語の世界と言いましょうか。でもあまりいい意味ではないようですね。その執着というものがあったのでは、人の助かりにあまりつながらないというところがある。特に人を恨むと言いましょうか、あの人が私に意地悪をした、だからといってその人を恨むわけですが、その恨む心をいつまででも持ち続ける、まあ怨念というようなものになるのでしょうかね。そういう何かに執着をする、特に物であったり物に執着をする、 あれが欲しい、これが欲しいとそれに執着してしまうわけですね。まあ、これは一番悪い例はお金への執着。まあガリガリ猛者、まあ何と言いましょうかね、欲の猛者と言いましょうか。その自分の欲、お金への執着であったり、あるいは宝石と言いましょうか、何かそういうものへの執着。まあこれは地位とか名誉とかそういうものに対しての執着。心がそこにとらわれてしまうというのでしょうかね。そこから外れない。まあこれはこの忘れていくだけではいけないということの反対の思い続けるというそのことへの執着というのでしょうけれども、これもその対象によっては確かに良くない。執着は外さなければいけない。むしろ忘れ去ってしまった方が良いこともある。しかし執着を持ち続けねばならないものもある。まあ微妙なところがありますね。師匠のこれはこれも何かから捉えたのかも分かりませんが、思い出すようじゃ惚れようが薄い、思い出さずに忘れずにというのがありますね。何かを思い出す、思い出すということは忘れていたということですからね。思い出すようじゃ惚れようが薄い、思い出さずに忘れずにというわけですね。その執着を、物に執着をする、お金に執着をする、これは外していかねばならない。しかし持た魔法式執着というものもあるのですね。ですから執着をするということ自体が悪いということではない。問題は何に対して執着をしているかというその対象だということです。欲を持つ、これも欲というもの自体が悪いのではない。何に対して欲を持っているかということですね。ですから例えば私には欲がありますと教祖様もおっしゃっておられますね。それは人を助けたいという欲だと。金の亡者と言われるお金に対して欲深い、お金を集めよう、お金に対しての亡者というのが表現がありますね。お金に対して欲深いというのでしょうか。ところがもう一つ師匠は金の亡者ではいけないけれども徳の亡者になりなさいという表現がありますね。いわゆるお金だお金だと、何とかしてお金を貯めたいと、そのお金を得ようとする、そういう金に対してのやっぱりこれは執着というのでしょうかね。それは良くないけれども、ご神徳、お徳をいただくということに対してはこれはそれこそ執着を持ってでも徳の亡者になりなさい、何がどうあっても徳を求めたい、ご神徳をいただきたいと、ご神徳を求めていきなさい、いわゆる欲を持ちなさいというわけですね。確かにお金や物やいわゆる世間的に言う価値のあるもの、値打ちのあるものに対しての欲というものは人間結構あるものです。しかしご神徳に対しての欲、ご神徳をいただきたい、神様からの信用をいただきたい、そういう神様から信用してもらえる私になりたいという、そこに欲を燃やす、そこに執着心を持つ人は意外と少ないように思いますね。 金の亡者はいけないけれども徳の亡者と言われるほどしの新人をさせていただかねばならないということではありますね。また師匠のまたの表現の中にいわゆる見教え教えですね、その教えに対する執着というものを持ちなさいという表現がありますね。教えに対する執着がなければならないと。この忘れ去ってしまう、忘れていいものと忘れてはならないものもやはりあるわけですから、ただ師匠の見教えを文字座だけでいただくとちょっといただき違いをするところがありますね。それこそ先日も申します黙って納めるということなどもやっぱりそうですね。その黙って納める、これが成り行きを問うと、成り行きを黙って納めるいただくということのまあ基本ではありましょうけれども、何もかも黙って納めるということではない。その証拠に師匠がそんなことを黙って納めてどうするというような言い方をされている時がありますね。ですから言わねばならない時もあるということですね。何もかもそれこそ口を閉ざして無口だと、無口で何も言わないというわけではないわけですね。もちろん私などは今は無口ではありませんね。お話をさせていただいている、やはり黙って納めるだからこれも黙って納めよう、やはりお話をするのをやめようということになったのでは神様の御用というものができませんからね。御用の一環としては口を開いていかなければならない、それこそ神様の手足になる、神様の口になる、目になる、耳になるという神様のお役に立ちたいということであれば、黙って納めてはならない場面もやはり出てくるわけですから、その黙って納めるという言葉、それ言葉面というのでしょうか、言葉辞事というのでしょうか、それだけをいただいていくということであったのでは、師匠の見教えのいただき違いになってしまいますから、師匠が本当に伝えたいこと、伝えたいと思っておられるその言葉の内容というものをよくよく吟味させていただき、正確に正しくいただいていかねばならないと思いますね。ですからその執着はあってはならないということなのですけれども、その執着を取る、まあ、これは潔い心という、その梅の香りを桜に持たせしだれ柳に咲かせたいというその潔さ、桜の花の散り際の潔さ、これが本当だと昨日までは思ってきたけれども、今日はこちらの方がより本当だと分かった、そしたら昨日までの本当は金繰り捨てて今日からのより本当の方に進ませていただくという、そういう潔さはいるわけですけれども、と同時にまたその執着をする、まあこれは意味合いというのが少しニュアンスが違ってくるかもしれませんね。教えに対する執着、これはいるわけですね。師匠がドロの心と教えてくださった、でもまあいいや今日はやめておこうというのでは執着がないことになりますね。ある意味日月の精進ということなどは執着、物に執着する、いわゆる日月の精進に執着する、これはやはりなからなければならない。お天道様が、ああ今日はもうきついからやめておこうと、 今日はちょっとお休みしようといったようなことではなりませんからね。それこそ性格無比に、性格無比というところに一つの執着があるわけですね。ですからここには執着をしなければならない。しかし牙城であったり牙欲であったり、お金であったり物であったり、もちろん人に対する思い入れというのでしょうか、牙城ですね、それに対しての執着、これは外していかなければならない。ですからその対象によって、まあ臨機応変ということになるのでしょうかね。ここは執着を外さねばならないところだ、ここはその執着を持ち続けねばならないところだ、といったようなことがありますね。執念ということも言われますけれども、安先生が執念だよと、そして師匠は執念とは一体どういうことだろうか、神様にお伺いされた。執念とは貫くことだといただいたとおっしゃっておられました。まあいわば執念を持って貫く、これがお金儲けに執念を燃やしていたり、人を貶めることというのでしょうか、何というのでしょうか、いわゆる悪いことに執念を燃やすということであってはなりませんけれども、神様が許されるもの、このことに対しては執念を持ってくれと言われるもの、事柄に関してはやはり執念を持たねばなりませんね。それこそ朝参りを貫く、執念を持って朝参りを貫く、御教えを貫く、この御教えに一切信愛なら一切信愛、これに執念を持って貫くといったような、何と言いましょうかね、その対象によって貫くべきところ、あるいは貫くというのでしょうか、執念を持ってはならない、人を呪うということであったり、人を恨むということであったり、そういう恨み事に執念を持って恨み事を持つということなどはいいことではありませんね。人の悪いことを言いふらかす、執念を持って言いふらかす、その何と言いましょうかね、執念を持って人様を傷つける、こんなことはいいはずがありませんね。ですからそのとらわれる、そこに執念を持つ、執着を持つ、あるいはその何と言いましょうか、亡者と言われるようなその思いをそこに込める、問題はその対象が何であるかということになってきますね。神様が、ですから神様の顔色をよく見ていかないとならないということになります。ご神徳をいただく六箇条の一つに、神様の顔色が分かるようになるまでというのがありますね。ですから神様の顔色が分かる、あ、この執着は神様が外せと、このものに対する執着は外せと神様が言っておられるな、あ、この教えに対する執着はそれは持ち続けよと神様がおっしゃっておられるな、というような神様のお心を分かろうとする、そしてその神様のお心に応じた執着を外すであったり、持ち続けるであったり、執念を燃やすであったり、御教えを行じるということに関しては、これはもうもちろん執念を持って御教えを行じ抜かなければなりませんからね。そこにあるのは神様のお心にかなうような 私どもの執念であったり執着であったり妄者であったり欲であったりしなければならないということではないでしょうかね。ですから神様のお心をよくよく分からせていただく、その神様のお心に沿うた心を持っての私どもの在り方でなければならないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。